時の変わり目と題して宍戸俊介牧師からメッセージをいただきます。
ただいまヨハネの黙示録12章の全体をご一緒にお聞きいたしました。イエスも信じる信仰のために捕らえられて地中海に浮かぶパトモス島に島流しにされていたヨハネは、今日のこの12章のところで新しい幻を目にしています。しかしこんなふうに入り組んだ一章を前にすると、正直を申し上げて私たちは大層戸惑ってしまうんじゃないでしょうか。語られている言葉はわかるんですけれども、しかしヨハネが目にした通りのことを再現してみよう、そんなふうに思っても私たちは想像力が足りないところがあります。それで次ヨハネの黙示録というのは難解だと言ってこれを敬遠してしまいがちになるんです。でこの12章を考える上ではひとまずこれをですね3つぐらいの部分に分けてあらすじを捉えるのが良さそうに思います。第一の情景、これは一節から六節のところです。ここに一人の女、そう呼ばれる女性が登場します。でこの女の人は誠に厳しく危険な状況の中で一人の男の子を世に送り出します。その男の子の生涯というものは行く手に火のように赤い大きな竜がいることで、生まれた直後からその命が脅かされています。第二の情景は7節から12節までです。この7節から12節のところでは日頃私たちの目に触れることのない天上の世界で壮大な戦いが繰り広げられているということが語られています。大天使ミカエルとその使いの者たちが巨大な竜とその使いたちに戦いを挑み、そして勝利を収めています。巨大な竜もその使いたちも天上から地上に投げ落とされています。それが第二の情景です。で第三の情景は13節から18節までです。でこのところでは投げ落とされた竜、地上に投げ落とされた竜がまだ生きていて、そして手追いの獣のように最初に出てきた一人の女とその子孫たちを滅ぼそうとして激しく襲いかかっています。でそんな3つの情景に挟まれるようにして、これ2番目の情景の後のところですけれども、天のカーテンが一瞬だけ開いてその天井の様子が垣間見えています。でそこでは竜がどんなに恐ろしげにあがいても天井ではすでに竜の敗北は決定していて、竜とその使いたちに勝利をした外貨が高らかに歌い上げられています。10節のところでこんな声が聞こえてきます。私は天で大きな声が次のように言うのを聞いた。今や我々の神の救いと力と支配が現れた。神のメシアの権威が現れた。我々の兄弟たちを告発する者、昼も夜も我々の神の御前で彼らを告発する者が投げ落とされたからである。こんなふうに天上では盛んに賛美が歌われています。そんなふうにこの12章というのは、分けて考えると3つの情景、3つの場面とそれに挟まれた一つの賛美によって話が進んでいます。でまずはそんなふうな大まかな流れがあるということを踏まえた上で、次にここに述べられていることからいくつか考えてみたいんです。でまずは最初の情景に登場する 一人の女の人のことです。これ不思議な女性です。一人の女というふうに一説に呼ばれていますけれども、この人は一体何者でしょうか。でこの女性については、二つの側面から、その様子が語られています。一つは一説にこんなふうに言われます。また天に大きな印が現れた一人の女が身に太陽をまとい、月を足の下にし、頭には十二の星の冠をかぶっていた。太陽、月、そして星を着物のように身につけていた。そういうふうに言われています。太陽をまとい、月を足の下にし、頭には星の冠をかぶっている。それは大変に荘厳な姿です。この女の人が力と威厳に満ちているということがここから伺われます。ところでこの女の人にもう一つ側面が描かれているんです。二節です。女は身ごもっていたが、子を産む痛みと苦しみのため叫んでいた。今度は逆に大変な苦痛の中に置かれ、痛みと苦しみのために叫んでいる。そういうふうに語られます。こういう二つの側面を合わせ持っている一人の女と呼ばれるこの人は一体何者でしょうか。で誰か特定の人間にこの姿を当てはめようと考えてもうまくいかないでしょう。しかしこれもしかして旧約聖書に慣れ親しんでいる方なら、あるいはこれ思い当たるかもしれないんです。旧約聖書の中では、特に預言者たちやあるいは他のところにもさまざまな女性が登場してきます。で旧約聖書に登場する女性は時に愛する者と呼ばれたり、花嫁と言われたり、乙女とそう呼ばれたり、あるいは言い名付けと述べられたり、あるいは妻と言われている場合もあります。そういういろいろな言い方で女性のことを言い表しながら、実はそれは何を言ってるのか、その女の人の姿に託して神様の民のことが語られているんです。妻が夫と固く結ばれているように、神様の民は神様と固く結ばれています。あるいは夫が妻を保護して守るように、神様もご自身の民を大切に扱って、その民が神様の前でまっすぐ立って歩けるように、深い配慮を持って支え、力を与え、年頃に取り扱ってくださる。でそういうことが旧約聖書の中にところどころに出てきます。で実はそういう旧約聖書の神様の民の表現が、女性をにかたどった表現がこの12章に現れている一人の女の人の下敷きになっています。で考えてみると、地上に歩む神様の民、すなわち教会には、まさしくこの女の人の姿のようなところがあるんじゃないでしょうか。地上の教会はまさにこの女の人について言われているような二つの側面を合わせ持っているようなところがあると思います。一つはこの地上にあって神様の栄光と力を指し示す王者のような尊さと力が備わっています。この世に由来するものではなくて、神様に由来する群れとして教会は建てられている。そのために教会はこの地上とは違った装いを与えられるんです。暗闇の中に輝く清らかな光の担い手として地上に静かに教会を立ち続けます。教会ではこの地上の他の場所ではどこを探しても決して出会えないような、そういう気高さと清さがあるものなんです。ところがその一方で、 地上の教会はまさに人間的な弱さ、貧しさ、惨めさも抱えています。地上の教会というのは苦しみと悩みから一瞬たりとも解き放たれることはありません。いつもどこかで教会は嘆き悲しみ、深く息をつきながら悩みを深くしているところがあります。教会の一部分だけ見てるとあまりそういうことは気がつかれないかもしれませんが、しかし教会を実際に、全て眺め渡すことができて、あるいは教会を本当にその群れを支えていこうという立場に立ってみると、教会には常に悩んでいる人がいて、苦しんでいる人がいて、問題を抱えている人がいます。教会員全員が幸せで何も問題がないなんてことは決してありません。そんなふうに地上の教会はですね、神様の印を帯びているそういう気高さと、それから人間が本当に悩んでいるそういう惨めさと、二つの面を同時に抱えていて、でしかもそれを、きれいに分けてしまえないほど互いに絡み合って存在しているようなところがあります。それは地上の教会の宿命なんです。私たちはどうしたってですね、弱く乏しいものにしかなれませんが、しかしその弱く乏しいものが、貧しいものが神様の頼もしい力に支えられ、そして神様に信頼して立ち続けていく、そのところに本当に教会らしい輝きが与えられているんです。しかしです、地上の教会が常に悩みを抱えている、弱さや痛みや心もとなさが伴っている、それは考えてみるとそれなりに意味があることかもしれません。もし地上の教会が自分だけで力にあふれ、すべて思い通りになって自信に満ちて歩んでいるならば、おそらくそういう時には教会に集う一人一人はたやすく神様のことを忘れてしまうに違いありません。そしてそれは教会の群れ全体について言えるだけではありません。信仰者一人一人についても同じことが言えるだろうと思います。私たちはそれぞれに自分の問題を抱え、ままならない悩みや嘆きや弱さや痛みを抱えながらこの地上を生きています。そしてそういうところがあるからこそ神様に頼って、神様に力をいただいて生きていかないと自分は歩めないのだということを忘れずにいられるんじゃないでしょうか。もし自分の人生から何の悩みも苦しみもなくなる、すべて自分の思い通りに何でもできる、そんな幸いかにも幸せそうな人生を与えられてしまったらですね、その時には私たちは神様なんかどっかに置いてしまって、自分の思いが実現することでも夢中になってしまって、人生をあっという間に過ごしてしまうに違いないんです。人生から悩みや嘆きや苦しみや痛みが一切なくなって、ただ嬉しく楽しいばっかり一方のものに人生がなったならば、私たちは神様から離れていってしまうんじゃないでしょうか。で、そういう意味では、実は地上の教会もまたそこに生きるキリスト者一人一人も、弱さとそして輝きを併せ持っている、そういうところがあるんだろうと思うんです。で、次に第二のことを考えてみようと思います。そんなふうに尊さと癒しさを兼ね備えている神様の民の中から、一人の緑子がこの世にもたらされるんです。ヨハネはこの緑子の姿を見たときに、同時にこの子について述べられている予言の言葉を耳にしています。五節のところです。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖で全ての国民を治めることになっていた。 この男の子は最初から全ての国民を治める、そういう使命を与えられて誕生しています。でこの男の子こそ旧約の預言者たちが長い間待ち続けた希望を満たし、そしてまた全人類に健やかさと和らぎをもたらす平和の主です。この男の子はそういう希望を一身に受けてこの地上に誕生しているんです。でヨハネはこの幻の男の子の中に主イエスキリストの姿と働きを感じ取っています。ですからこの男の子について五節の最後のところでこう言っています。子は神のもとへ、その玉座へ引き上げられた。この男の子が神のもとへ、その玉座へ引き上げられたというふうに言っているときに、ヨハネが思い描いているのは主イエスキリストの十字架の苦難とよみがえり、そしてさらに昇天の出来事です。主イエスが会話桶の中にお生まれになってくださり、十字架の受難と死の苦しみを歩んでくださり、さらに復活して天に昇っておられる、その一連の出来事によって私たち信じる者を告発する告発者から保護してくださる、そういう方になっています。イエス様が私たちをどう保護してくださるのか、それはここには語られていませんけれども、ヨハネによる福音書なんかに語られているところを見ると、人間を指し示してこの人に罪がないっていうんじゃないんです。この人は確かに告発されても仕方がない、破れと失敗に満ちている、しかしこの人のために私は十字架にかかったんだ、そういうふうに神様の身元に登って神様の御前でそのように弁護してくださる、この人は罪を犯してるけどその罪の償いはもうついているから、だからこの人は自由なはずだと弁護してくださるんです。そしてこの方が神様の玉座に引き上げられている、だからこそ私たちに向かって私たちのことを指さして龍が、この人は確かに破れに満ちている、神様の前にあるこのにふさわしくない罪人だというふうにいくら告発しても、もはやそれは許されているという許しのもとに置かれていることは変わらなくなるわけです。一人の女が産んだその男の子が全ての国民を治める方として神様のもとに引き上げられている。でこのヨハネの言葉の中にはですね、主イエスキリストによる一連の救いの出来事が思い描かれています。そしてそのように天上で戦いが起こって、この竜がもう天上にいる意味が失われて投げ落とされている。でそのことで竜が大変に興奮をしているというふうに言われます。この竜というのは一体じゃ何者なのか、3節にこんなふうに言われます。また一つの印が天に現れた。見よ、火のように赤い大きな竜である。これには七つの頭と十本の角があって、その頭に七つの冠をかぶっていた。でこの竜の姿は、この竜自身が大きな力を与えられているということを表しています。で聖書はですね、悪の本質についてそれがどこに由来するかなんて尋ねたり、哲学的に悪が正体は何かなんてことはあまり問題にしません。どうしてか、悪の正体っていうのはこれだと言い当ててもすぐにまた別の悪が現れるからです。この竜は七つの頭を持っているって言われます。一つの頭を捉えてそれを潰してもです、それで悪を根絶やしにできるわけじゃないんです。すぐに脇からですね、別の悪が持ち上がってきて噛みついてくる。 したがって龍の正体が何者だなんていう議論はあんまり生産的ではないんです。それよりも、この龍が天井から振り落とされてもう二度と戻ることができないとしても、しかし、龍によって表されている神様に敵対して私たちも滅ぼそうとする力、それが今も地上で働いている、そのことに気づいてそれに真剣に対処することの方が大切だろうと思います。でこの龍は何にまず起こっているかというと、生まれたばかりの緑子を食べてしまおうとしているんです。イエス様を亡き者にしようとしている。で龍はそのために全勢力を集中するんです。で実はそれが、主イエスがあんなにも苦しめられて十字架にかけられて殺されなければならなかった理由です。ところがそういうイエス様を亡き者にしようとした龍の企てが、逆にイエス様が私たちの代わり身代わりになって十字架にかかるということにつながっていく。ですから龍は自分が企てた攻撃によって、実はイエス様を弁護者として、人間の弁護者として神様の前に送るということをしてしまったわけです。しかし龍はたとえそういうことがあって天から追われたとしても、やっぱり自分は人間を支配して人間は自分のものだということを主張しようとします。龍はイエスも人の身にしようと待ち構えます。そして人間を自分のもとに留めて滅びるものとして生かそうとするんです。実は今日だってですね、私たちをイエス様から引き離して龍のもとに留めておこうとする力はたくさん働いているように思います。例えば私たちの生活が大変に最近忙しくなっている、あるいは、あまりに忙しすぎてお互いに人間同士落ち着いた交わりを持てなくしている、それも龍の企てと言えるかもしれません。そうやって龍はですね、一人一人をそれぞれの自分の忙しい生活に駆り立てていきます。そしてバラバラな個人にしてイエス様から引き離してイエス様の体を引き裂こうとします。そういう中にあって、この夕べに礼拝の時が持たれているというのは大変意味がある、そう言ってもいいと思うんです。実は私たちはもしこの幽霊杯が なかったとしたら礼拝に全く参加できないという可能性もあります。私たちがここに来ることができて礼拝を守ることができるというのは、忙しい生活の中で日曜日の手術礼拝から引き離されてしまってもなおイエス様のもとに留まることができる、そういう営みです。そういう意味では龍がですね、独り子を失わせようとしている、そういう私たちからそういうものを失わせようとして攻撃をしているんですけれども、それに対して神様の民の側が必死に抵抗している現れがここにあると言っていいと思います。龍は非常に激しく独り子をまず亡き者にしようとする、そしてこの世の人間から独り子を引き離そうとしてしまうんですけれども、その企てはついに成功しません。そしてそれがこの十二章に語られている喜びの理由なんです。今日の記事でですね、いろんなことがあってまだわからないところがあるとしても、しかし私たちが独り子から引き離されなくなっている、そのことで天に大きな喜びがあるのだ、それを聞き取ることができたならば、実はこの十二章が語ろうとしていること、私たちが聞き取るべきことの、かなりの部分は聞き取ることができていると言ってもいいと思います。そしてまさにそれがこの十二章に語られている三番目のことなんです。このように一人の緑子が生まれている、そして龍の必要な攻撃にもかかわらずその一人子は生きて神様の玉座に引き上げられている、そして人間の身代わりとして自分は十字架にかかったんだと言ってくださっている、それが実は龍の気力をそぐことになります。神様の前でイエス様の十字架がはっきりと示されることぐらい龍にとっては不都合なことがないんです。どうしてかっていうと、人間がどんなにダメだって言ってみても最後のところで、しかしその人間のために この私が十字架にかかったんですってイエス様がおっしゃってくださるならば、竜はもはや人間を滅ぼすという口実がなくなるからです。肉眼に見えないところでそういう非常に大きな一つの戦いが起こっています。ここではミカエルが自分の使いたちを引き連れて竜とその使いの者たちと戦っているんだというふうに言われます。大事なのは誰が戦っているかではありません。その戦いの結果、竜とその使いの者たちがどうなったかということこそ重大です。7節から9節にかけてこんなふうに言われるんです。さて天で戦いが起こった。ミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らの居場所がなくなった。この巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わすものは投げ落とされた。地上に投げ落とされたのである。その使いたちももろともに投げ落とされた。この9節の中で投げ落とされたっていう言葉が3度重ねて出てきます。まるで念を押すように間違いなく落とされたんだと言われるんです。天上においてどうして3度もこのことが語られるのか。それはこの戦いが非常に重要な戦いだったからです。そしてヨハネは実はこの戦いがいつ戦われたかということをよく知ってるんです。ここにはそのことははっきり語られていなくてほのめかすような言い方になっていますけれども、ヨハネがここでゴルゴタの丘の出来事を考えている、それは確かだろうと思います。天上の世界ではこの戦いが戦われ、そして主イエスが十字架上で死なれた後、もはや巨大な竜は天上にはどこにも居場所がありません。どうしてか、イエス様が実際に死んでくださったことで私たちの罪の償いがつけられてしまったからです。竜は私たちを告発するその口を完全に封じられました。巨大な竜の力っていうのは天においては決定的についえてしまったんです。しかしそれでも天からもうあなたは用済みだと言って投げ落とされて、この地上ではまだ天の数線がどっちに消してるかが見えませんから、地上ではなお竜が力を持っているような顔をするわけです。地上において神様の民を圧迫するくらいの力はあるぞというふうに凄んでみせます。そしてそれが今日のところで考えさせられる第4のことです。13節のところにこう言われます。竜は自分が地上へ投げ落とされたと分かると、男の子を産んだ女の後を追った。この女っていうのは、さっき教会のことを言ってるんだと申し上げました。竜は一人の男の子を丸飲みして食べてしまうことができないので、今度はその男の子の教会の後を追ってこれを攻撃しようとするわけです。でヨハネは実際にこの攻撃を受けていた、この時代、彼の生きていた時代に受けていた一人です。そのために彼は今島流しにされてパトモス島にいるわけです。この竜の攻撃がどんなに厳しいかということをヨハネは身をもって知っています。しかしそれは実は天から投げ落とされた竜が断末魔の叫びを上げながら最後の力を振り絞って戦っているに過ぎないということをヨハネは知っていました。そしてまた竜に苦しめられながらヨハネは自分たちは決してこの竜と自分たちだけで放り出されているのではないということも知っています。6節と14節のところにはこの女の人が逃れかくまわれ養われる先の荒野のことが語られています。6節を見ると、女は荒野へ逃げ込んだ。そこにはこの女が1260日の間養われるように神の用意された場所があったって言われています。荒野の中に神様が用意してくださってそこで養われる場所があるんです。でこれがここに1260日って書いてありますけれども、 一月が30日で、12ヶ月ですから360日というふうに計算をすると、この、1260日で3年半ということになります。で、同じ長さが、14節にも出てくるんです。しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられた。アレノにある自分の場所へ飛んでいくためである。女はここで蛇から逃れて1年、その後2年、またその後半年の間養われることになっていた。ここも3年半の間養われることになってたって言われます。で、3年半っていうのは何の数字かっていうと7の半分です。7年の半分です。7年っていうのは、7っていうのはいつも、こういう時に、満数とか、よく言われますけれども、その、無限に続く長い時間っていう意味です。神様が、もうずっと永久に近いくらい長い時間が、7っていう数字ですけれども、7までいかないよっていうふうに言うんです。その半分だと長く感じられるかもしれないけれども、決してそうではない。その間この女の人は確かに、大きな竜に脅かされるけれども、その間神様がずっと守ってくださって、やがて終わりの日を迎えさせてくださるんだ、そういうふうにここには語られているんです。しかしそのかくまわれる場所は荒野の中だと言われます。荒野っていうのは決して生優しい生活がある場所ではなくて、試練と忍耐、そして誘惑と訓練の時を過ごすそういう場所です。しかしそういう荒野という場所で本当に弱い心もとない自分だということに直面をしながら、しかしなおだからこそこの私が神様に守られて生きているんだということをしみじみと感じられるのもあれのです。神様が教会の群れを、この女の人を3年半の間あれのにおいて養ってくださる。大変に険しく厳しい生活に見えるけれども、確かにその一日一日を神様は欠かすことなく支えてくださるんだというふうに言われている。ですからこの女の人は、竜と自分と、2人というか1人と1匹だけで、放り出されてるんじゃないんです。神様の保護のもとに確かに置かれてる。それがこの幻の意味です。そして最後に考えるべき5番目のこと、それはもし私たちがこの竜と直接対決しなきゃいけない、そういうことが起こるとしても、それに備える秘訣があるのだということがここに語られています。11節にこんなふうな、賛美の声が語られているんです。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。彼に打ち勝った彼っていうのは竜のことです。信じる者を人の身にしてやろう、キリスト者たちをキリストから引き離そうとする、そういう竜に対して、この教会の群れは勝つことができた、打ち勝つことができた。それは何かというと、子羊の血によって打ち勝ったんだっていうんです。十字架の上でこの人のために私は死んだと言ってくださるイエス様がいらっしゃる。その子羊の血が一つ、それからそれは間違いがないですっていうふうに語る自分たちの証しの言葉が二つ目。そのことを本当に信じてですね、この私はイエス様によって救われるんです、たとえこの地上でどんな問題がこの私に降りかかるとしても、そしてまたそれが本当に私の身から出た錆というほかないような本当に深刻な自分自身の問題だとしても、それでも私はこの子羊の血のゆえに生きていいと言われています、私はこの子羊イエス様に本当に信頼を寄せています、そういう証しの言葉によって実は教会の群れは竜に打ち勝つことができたって、そういうふうに語られているんです。私たちはこういうふうに天上で賛美されている声を今晩確かに聞きたいと思うんです。そしてその賛美の声に励まされながら、自分自身もこの私はイエス様によって新しい命を与えられている、たとえこの地上の生活がいろいろな見通しがきかない、また本当に毎日毎日どうなっていくのか不安でたまんないような、そういう道の中を歩いているとしても、しかしこの私はイエス様の血によって すでに生産がつけられていて、新しい命を生きていいと神様から言われている、そういう生活を過ごしているんだということを覚えたいんです。巨大な竜は私たちを告発しようとします。この人は自分のものだ、さまざまな罪を犯して神様を忘れて神様抜きで生きているから、これは自分の所有物だと主張するんです。しかしそれに対してイエス様が、違う、この人のために私は確かに十字架にかかり血を流した、そういうふうに子羊の血を持って反論してくださる。竜にとってこれ以上辛いことはないんです。私たちはそういうイエス様が私たちのためにいてくださるのだ、そう幻が、幻の中でヨハネが見せられたこの幻を私たちも今晩示されたいというふうに思います。そしてこの方が、この私が生きることが許されている根拠にいてくださる、そのことを私たち自身の言葉によって証しするものとされたいんです。なお今日竜が吠えたけり、そして私たちの生活が見通しがきかない中に置かれていると思うような時にも、しかし私たちはそこで十字架のもとに身を寄せて、その力と慰めによって今日生きる力を与えられたいと思います。どんなにうまくいかないように見えるところにも、しかしなお私がここで一歩踏み出す、そういう地面が与えられています。そしてここであなたは私が与えた命を生きていいのだと言って呼びかけてくださるイエス様がいてくださる、そのことに信頼を持って、ここから一巡りの時に歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、島流しにされた長老ヨハネはパトモス島で、まさにこの先自分がどうなるのかわからない島の中に捕らえられた生活に思えるところで、あなたから一つの幻を示されました。天上において竜と激しい戦いが戦われ、そしてその結果主イエスキリストが十字架にかかり復活して天に昇られたことによって、もうその戦いに決定的な決着がつけられ、竜が私たちを告発することは永久にできなくされているというその幻をヨハネが示され、そしてまた天上でこの子羊の血によって私たちが救い逃げられていると賛美する声が聞こえてきた、聖書は語っています。どうか私たちも今晩そのような主の御業に心を上げることが許されますように。竜はなおこの地上に投げ落とされて、このところでまるで私たちの行く末がまだ本当には決着し、ね、していないかのように力を振るい、そして私たちを脅かし、イエス様から私たちを引き離して虚しいものにしてしまおうとしていますけれども、どうか私たちがこの与えられている日々の中で主イエスキリストの十字架とよみがえりに心を上げ、そしてそこを見上げて確かに生きていいのだと言われている一人一人とされていることを知ることができますように、私たちだけではなくて私たちに近しい家族も、また私たちの子供たちも、またこの地上の生活をずいぶん長く生きてもう間もなく地上の生活が終わると思っている方にも、あなたがそこでなお生きていい、そのような命を与えてくださっていることを証ししていくことができますように、私たちを導いてくださいますように、どうかそのような命の喜びを伝える使者として私たちを立て用いてくださいますようにお願いいたします。日々の生活の中でさまざまな問題があり、嘆きや悩みが私たちにありますけれども、それでもなおあなたが私たちを憐れみ愛し慈しんで本当に与えた命を生きていいのだと言ってくださる、その言葉に耳を傾けることが許されますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。